通告に従いまして質問をいたします。現在世界中に猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染収束の見通しはまだ見えていません。そこで大項目1点目、留萌市内における新型コロナウイルス感染症の現状と対策についてお聞きします。昨年12月に中国武漢市で報告された原因不明の肺炎である新型コロナウイルス感染症ですが、瞬く間に世界中に拡散し、全世界の感染者は700万人に迫り、日本国内においては1万7000人以上、北海道でも1100人以上の感染者を数えています。3月下旬以降の感染者急増を受け、4月16日に政府が全国を対象に緊急事態宣言を発令し、感染拡大防止へ向けた外出自粛などの徹底を国民に呼びかけましたが、5月25日には北海道を含むすべての都道府県の解除が発表され、今月1日には全国的にすべての事業者への休業要請が解除されました。しかし残念なことに、東京や北九州、北海道などでは病院、高齢者施設等でのクラスターや感染経路不明などの感染者が新たに出ている状況となっています。最初に中項目1点目、留萌市の新型コロナウイルス感染症への対応をお聞きします。留萌市のホームページでは新型コロナウイルス感染症に関連した情報が掲載されておりますが、4月初め留萌市内において初の感染者が出たことで、市民は大変不安な状況となってしまいました。留萌市内で初めて感染者が出たことを受け、市長は記者会見、プレス発表を行いましたが、留萌市は感染の拡大を防止するために具体的にどのような対策を講じられたのかお伺いします。また留萌管内で唯一の第2種感染症指定医療機関である留萌市立病院の新型コロナウイルス感染症における役割は大変重要であり、昼夜を問わず働いている医療従事者の皆様へは敬意と感謝の念に堪えませんが、留萌市立病院では院内感染を防ぐためにどのような対策を取られているのかお伺いします。また現在の留萌市立病院の稼働状況、医療スタッフの状況、人工呼吸器等の医療機器やマスクや防護服等の医療資材の確保状況など必要な医療体制が確保されているのかお伺いします。中項目2点目、地域経済への影響と対策についてお聞きします。2月28日全国に先駆けた北海道独自の緊急事態宣言に始まり、5月25日の全国の緊急事態宣言が解除されるまでの3ヶ月間は、不要不急の外出の自粛や感染予防の実施、3密を避けるなどの制限がなされてきました。長期間にわたり新型コロナウイルスへの感染を避ける行動自粛が広がったことにより、地域経済に深刻な影響が及びましたが、留萌市においても飲食店や旅館、ホテル、理容・美容店などへの客数減少が顕著なため、市は独自にさまざまな支援を実施してきました。現状におきまして、留萌市における地域経済への影響がどの程度に及んでいると把握しているのか、市の見解をお聞かせください。また現在まで留萌市独自で行われている経済対策として、留萌プッシュプロジェクトが第7弾まで公表・実施されていますが、これら事業の成果についてお伺いいたします。また、今後予定されている経済対策事業などがあればお聞かせください。次に中項目3点目、 今後の危機管理体制と支援策についてお聞きします。2月26日、市民の生活に重大な被害を及ぼす危機と考え、留萌市では市長を本部長とする危機対策本部が設置され、市内小中学校の休止や行事の中止延期を決定しました。その後、5月29日には新型コロナウイルス感染症総合対策本部と改名された第8回会議において、学校の再開やすべての業種の休業要請の解除など、社会経済回復に向けて道との連携を図りながら、さまざまな危機管理の体制強化に取り組んできました。留萌市として危機管理指針をベースに新型コロナウイルス感染症対策に取り組んできたと思いますが、感染症は災害とは違った危機管理体制での取り組みが必要ではないかと考えますので、市の見解をお伺いします。また今後においても、新型コロナウイルス感染症総合対策本部の果たす役割として、積極的な情報発信が市民に対しての重要な支援策だと考えます。感染症法第16条では、情報の公開として、都道府県知事は個人情報の保護に留意しつつ、感染症の予防のための情報を積極的に公表しなければならないと定めておりますが、留萌市としての情報公開に対する考え方をお聞かせください。次に、大項目2点目、留萌プラザ移転後の展望についてお聞きします。多くの地方都市で中心市街地の衰退や空洞化が進んでいますが、その要因としては少子高齢化や大型店の郊外立地の増加、またネット通販の普及などが考えられ、中心市街地の衰退は町の顔ともいえる中心市街地の空洞化だけではなく、地域コミュニティにも大きな影響を与え、地域社会全体の衰退をも招いているといえます。留萌市におきましては、平成22年にラルズプラザ留萌店が閉店した後、中心市街地の空洞化を防ぐため留萌プラザを開設し、中心市街地の核店舗としておおよそ10年にわたり多くの市民に親しまれてきましたが、昨年11月に建物の管理会社から契約の解除と退去を求められ、留萌プラザの継続が困難な状況となってしまいました。その後、12月の定例会において留萌プラザの存続に向けた質問をさせていただきましたが、市長からは存続に向けた前向きな答弁をいただき、先月の5月8日に旧深瀬スポーツ跡に移転し、開業の運びとなりました。1階はテナントとバス待合スペース、2階はにぎわい広場となり、全体的なスペースは以前より狭くはなりましたが、街中のにぎわいと市民の居場所を維持することができたことに安堵しております。そこで中項目1点目、留萌プラザ移転後の取り組みについてお聞きいたします。移転前の留萌プラザは、毎日多くの乗降客がバス停を利用し、街中にぎわい広場は年間約4万人以上が利用していましたが、移転後におきましても以前と変わらぬ多くの利用客でにぎわうと受け止めております。利用者の声としては、留萌プラザの存続を喜ぶ声が大半であると認識をしておりますが、高齢者の中には2階のトイレやにぎわい広場を利用する際に急な階段を上り下りしなくてはならないことに不便さを訴える声も聞かれます。ただ移転後まだ1ヶ月が経過したばかりであり、さらには新型コロナウイルス感染症の自粛期間と重なったこともあり、市民の本格的な利用はこれからであると考えますが、留萌市として利用客増につながる取り組みがございましたらお聞かせください。また、 限られた時間と予算の中で開業にこぎつけたと思われますが、今後どのように施設を充実させていくお考えなのかお聞かせください。次に中項目2点目、高齢者の居場所づくりの充実についてお聞きいたします。高齢者の生活支援サービスの充実が求められる中、閉じこもり等の孤立の防止や出会いによる仲間づくりの役割を果たす居場所づくりが重要であり、留萌プラザのにぎわい広場は高齢者にとって買い物ついでに気楽に立ち寄ることのできるかけがえのない居場所であると捉えております。移転後におきましても街中の居場所としてさらに親しまれることを望んでいますが、高齢者向けのサロンを運営する自治体も数多く見受けられますので、留萌市としてもにぎわい広場を高齢者サロンとして活用するお考えはないのかお伺いいたします。以上、1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、新型コロナウイルス感染症の現状と対策の中で、中項目1点目、留萌市の感染症への対応として、市内で初めての感染者が出たことを受け、感染の拡大を防止するため具体的にどのような対策を講じたのかというご質問でございますが、留萌市内では4月8日に初めての陽性患者1名が、10日にはその濃厚接触者であるご家族2名の陽性患者が確認されたことを北海道から報告を受けたところでございます。11日には私自ら記者会見を行い、市民の皆様に対しまして正しい情報発信を行うとともに、感染拡大防止についての協力依頼を呼びかけました。感染予防対策といたしましては、公共施設の閉鎖、市主催事業の中止及び延期、小中学校の休校などの措置を講じ、市民の皆様や事業者の皆様などのご協力をいただきながら、市内全域で人と人との接触機会をできる限り減らす取り組みを実施してまいりました。さらに、広報留萌、市ホームページ、町内回覧、FM 燃える等を通じ、手洗いの徹底、不要不急の外出を控え、人が多く集まる場所を避けるなどの呼びかけを行ったところでございます。今後につきましても、すべての留萌市民が一丸となり、3つの密を徹底的に避け、感染を予防する新しい生活様式の実践について、引き続き積極的な周知、啓発に努めてまいります。次に、留萌市立病院では、院内感染を防止するため、どのような対策を取られているのかのご質問ですが、第2種感染症指定医療機関として、院内感染の予防及び集団感染発生時の対応など、院内感染対策の基本方針を定め、患者やご家族をはじめ、病院に関わるすべての人たちを感染から守るために、院内感染マニュアルを遵守し、常に標準予防策を基本とした感染対策を実施しております。新型コロナウイルス感染症が北海道で大きな広がりを見せた中、院内感染対策委員会を臨時開催し、関係機関との協議を行い、院内感染防止の観点から、感染疑い患者並びに陽性患者の受け入れ体制を整えてまいりました。 現在は一般患者と感染疑い患者の混在を避けるために、通常の問診票に加え、感染症問診票を作成し、診察前にトリアージを行っているところでございます。感染が疑われる患者につきましては、他の患者との接触を最小限にするよう、ゾーニング、動線整理を行い、また医療従事者への接触、飛沫感染予防策を十分に行い、感染症病床で診察を行い、診察の結果、入院が必要な場合には、感染症病棟で個室での入院治療を行っております。また、院内感染の多くは、医療従事者や面会者などの持ち込みであると言われており、職員の健康管理に努めるとともに、入院患者との面会を原則禁止とさせていただいているところでございます。緊急事態宣言が解除され、診療体制も徐々に通常体制に戻りつつありますが、院内感染防止対策につきましては、引き続き細心の注意を図り、院内全体で取り組んでまいります。次に、現在の留萌市立病院の稼働状況、医療スタッフの状況、医療機器や医療資材の確保など、必要な医療体制が確保されているのかのご質問でございますが、稼働状況につきましては、入院では、普及の手術の延期により、外来では感染を恐れての受診控えや、学校や幼稚園の子どもたちの集団生活が制限され、流行性の疾患が減少していることなどから、入院患者数も外来患者数も前年度を大きく下回っており、経営面では大変厳しい状況であります。医療スタッフの状況に関しては、新型コロナウイルス感染症に関連した退職などは発生しておりませんが、人材不足を解消できるまでの確保は進んでいないのが現状であります。医療機器や医療資材に関しましては、国や北海道からマスクなどの支援は切れ目なく届いており、また、市内企業からマスクの支援が寄せられ、市民の方からもフェイスシールドを手作りし、寄付していただけるなど、温かい支援もあり、確保できていると認識しており、感染疑い患者や陽性患者を受け入れる医療環境、医療体制は備わっているところでございます。今後においては、留萌市立病院でも PCR 検査が迅速に行えるような体制、環境整備についても準備を進めているところであり、しっかりと医療体制を整えてまいります。次に、中項目2点目、地域経済への影響と対策として、留萌市における地域経済への影響についてのご質問でございますが、今年1月に国内で感染者が確認されて以来、急速に感染が拡大し、政府が緊急事態宣言を発出するまでに至った新型コロナウイルス感染症ですが、感染症拡大を防止するための措置として、住民の行動自粛と休業要請などの感染症対策の影響により、全国的に経済の低迷が深刻化しているところであります。留萌市においても、北海道の休業要請などにより、直接的に事業活動に制約を受けた事業者のほか、社会経済活動が長期間停滞したことに伴い、特に外食などの自粛に伴う飲食業の売上の落ち込みが顕著となっているなど、多くの事業者、さらにはそこで働く方々を含め、市内の経済に大きく影響を受けているものと考えております。次に、 留萌市独自の経済対策事業の成果についてのご質問でございますが、これまでに実施いたしました新型コロナウイルス影響下における市独自の支援策につきましては、休業要請の延長や外出自粛等により、経済的な損失や経費の増し高が大きな業種、至近距離での接客や3密を起こしやすい環境にあり、衛生管理の徹底が必要な市民生活に欠かせない業種などを対象に、市独自の視点で早急な対策が必要であるものとの判断から、事業構築を行ったものであります。また、自粛を余儀なくされる市民や、市外に住むふるさと出身の学生への支援、さらには子育て世帯における家庭での学習、食卓への支援など、留萌市が置かれた現状を鑑み、幅広い視点から対策を講じてきたところでございます。私といたしましては、新型コロナウイルス感染症により、緊急事態が宣言され、さらには感染拡大で期間延長が余儀なくされた多くの市民の不安が募る4月、5月の期間内において、国や北海道の手続きが進まず、支援が行き渡らない大変厳しい状況の中、スピード感を持って、留萌市の実態に即した独自の支援施策を講じることができたことは、大きな成果があったものと認識しているところであります。次に、今後予定されている経済対策事業についてのご質問でございますが、これまで実施してまいりました留萌プッシュプロジェクトなどに続き、ウィズコロナやアフターコロナを見据えながら、留萌市における経済状況なども十分に踏まえ、市民応援事業や公共施設等感染防止対策事業とともに、国の地方創生臨時交付金を有効活用して、市内特産品販売事業者を支援する事業や、柿農家、小売商業者などを支援する事業など、市独自の新たな経済対策を実施してまいりたいと考えており、今議会の補正予算として追加提案を予定しているところであります。また、今後、国からの二次補正分の交付金の配分も予定されておりますことから、経済対策をはじめとして、市民の生活を守るためのさまざまな事業を実施してまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、今後の危機管理体制と支援策の中で、留萌市の感染症対策を踏まえた危機管理体制での取り組みについてのご質問でございますが、市といたしましては、新型コロナウイルス感染症への対策を検討すべく、本年2月26日に留萌市感染症危機対策本部を設置して以降、必要の都度対策本部会議を開催して、町内で情報共有を図り、国や道から示された感染症防止対策などを基準に、市独自の対策を積極的に進めてまいりました。また、市民に対しては、常に最新の情報発信と積極的な周知に努め、感染症防止対策について協力を依頼してまいりました。また、市民に対しては、現状では3名の陽性患者が発生したものの、大きなクラスターの発生や医療崩壊につながるような状況には至らなかったことから、私といたしましては、ひとまず安心しているところでございます。ご質問の災害対策と感染症対策では、別の危機管理体制が必要ではないかという点でありますが、市といたしましては、今回の新型コロナウイルスへ対応するため、当初、 留萌市危機管理指針に基づき、留萌市感染症危機対策本部を立ち上げるとともに、平成21年3月に策定しました新型インフルエンザ対策マニュアルに基づき、感染症への対応を進めるとともに、経済対策も同時に進める観点から、新型コロナウイルス感染症総合対策本部へと移行いたしました。しかしながら、新型インフルエンザ対策マニュアルは、当時、市内での感染流行がなかったことから、マニュアルがあまり利用されないまま来たこともあり、実際にマニュアルを運用しようとすると、今回の対策にそぐわない事例も見られたため、現在、この新型インフルエンザ対策マニュアルの見直しをかけているところでございます。いずれにしても収束していない新型コロナウイルス感染症に対し、今後も感染症対策と経済対策の2つの視点から必要な対策を講じてまいる考えでおりますので、適切な対応が取れるようにマニュアル等の見直しを進めながら、今後のさらなる感染症拡大への備えに万全を期したいと考えているところでございます。次に、留萌市としての情報公開に関する考え方についてのご質問ですが、感染症法第16条では、厚生労働大臣および都道府県知事は、収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向および原因に関する情報、並びに当該感染症の予防および治療に必要な情報を新聞、放送、インターネット、その他適切な方法により積極的に公表しなければならないと規定しており、さらには情報を公表するにあたっては、個人情報の保護に留意しなければならないということも規定されております。このような中、留萌市で発生した3名の感染者発生情報については、同の公表に準じて、速やかに私のプレス発表と記者会見を行い、誤った情報によって、市民が不安感を持つことがないように正しい情報に努め、周知を図ってきたところでございます。しかしながら、公表した内容以上の情報を求める方からは、情報不足だと感じた方もおられると伺っておりますが、あくまでも法に基づき、個人情報の保護に留意する必要があるため、情報公開には限界がございます。市といたしましては、正しい情報の発信と個人情報の保護に留意しながら、可能な範囲での情報発信に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、留萌プラザ移転後の展望の中で、中項目1点目、留萌プラザ移転後の取り組みとして、利用客の増加につながる取り組みについてのご質問でございますが、留萌プラザにつきましては、昨年11月の建物所有者からの施設閉鎖の通知を受けて以来、短い期間ではありましたが、関係団体やテナント会などと協議を重ね、新たな施設への移転という形で、5月8日に再開したところであります。新たな留萌プラザは、1階にテナントとバス待合所を兼ねた休憩スペース、2階に街中にぎわい広場とトイレ、バックヤードを配置し、従前の施設同様、中心市街地における市民の交流の場として開設するものであります。本来であれば、商店街振興組合連合会やテナント会とともに、オープンイベントの開催を予定しておりましたが、 新型コロナウイルス感染症拡大リスクの問題から開催延期となり、市民などへの PR の機会がなくなってしまいましたが、再開と同時に保育園児による絵の展示や市内写真家による写真展の開催などの催しを行い、感染対策を講じながら周知集客を図っているところであります。今後におきましては、新型コロナウイルス感染症の収束時期を考慮しながら、従前の施設と同様に商店街振興組合連合会やテナント会と連携しながら、施設の周知やイベントの実施などにより市民の利用を促してまいりたいと考えております。次に、今後どのように施設を充実させようと考えているか、いるのかについてのご質問でございますが、移転後の留萌プラザにつきましては、既存の施設を活用しての開設となり、さまざまな制約が生じていることは事実でございますが、まずは利用者の安心安全の確保を最優先としながら運営していくものとし、今後施設的な問題が発生した場合においては、商店街振興組合連合会やテナント会などと協議しながら必要な対応を行ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、高齢者の居場所づくりの充実として、留萌プラザのにぎわい広場を高齢者サロンとして活用する考えについてのご質問でございますが、現在市内各地域において市民の皆様が主体となって実施されておりますサロンやカフェ、サークル、各老人クラブの集まりなど、高齢者を対象とした様々な居場所が展開されているところであります。高齢者の居場所づくりにつきましては、様々な考え方がありますが、市といたしましては、市の中心部に限らず、市民の皆さんのお住まいの各地域において、その地域の実情に合った内容でサロンなどの居場所づくりを目指し、生活支援体制整備事業を中心に地域の皆さんとともに支え合い座談会で話し合いを行っているところでございます。留萌プラザのにぎわい広場の活用におきましては、市の中心部の高齢者の集う場として、現在コミュニティセンターや町内会館で実施しております支え合い座談会や介護予防事業などの取り組みを進める中で、また高齢者サロンとしての活用につきましては、現在各地域における居場所づくりの充実を進めておりますので、これらの状況を判断しながら見極めてまいりたいと考えております。以上です。
後ろ議員。
それでは再質問をさせていただきます。まず、新型コロナウイルス感染症の現状と対策についてから、留萌市では今後、感染を予防する新しい生活様式の実践について、積極的な周知と啓発に努めると市長からご答弁をいただきました。国が示した新しい生活様式の道内での実践に向けた新しいライフスタイルやビジネススタイルが新北海道スタイルとなっておりますが、留萌市として新しいライフスタイルとして独自の取り組みがございましたらお聞かせください。
市長。
留萌市としてはですね、この新しい生活スタイルということで、6月号の広報に今できることに取り組もうということで、チラシ的なものを入れさせていただきました。で、これはですね、最初に国や道が出した新しい生活スタイルということで、それを模して、留萌市としては新たに作ったところですが、その時は、この中に、国、北海道においては、時差出勤とステイホームという言葉が入ってましたが、それを除きまして、留萌市独自としては、地元事業者を応援しましょうということと、 ありがとうというふうに真ん中にですね、医療や介護の従事者に感謝を申し添えるものを内容としてですね、新しい生活様式の実践ということで市民に周知をしているところです。また各公共施設においてもポスター等で掲示をさせていただいているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、これは地元事業者を応援しようとか大変地域性が出てて大変良い取り組みだと思います。それでは次に留萌市立病院についてですが、留萌市立病院の院内感染を防止する対策としまして、留萌市立病院感染対策委員会や院内感染に関する感染対策部門を設置するなど効果的な組織を整備し感染管理プログラムを実行していることが理解できました。市立病院では院内感染を防止するために診察前のトリアージなどを実施するなどしっかりとした対応策を取っていることを多くの市民に知ってもらい、そして安心してもらうことが必要だと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
現在、村松委員長を中心にですね、市立病院の職員がさまざまなこの感染症対策に向けて取り組みを進めております。当然、私としてもですね、病院の実態を把握しながら、また各関係医療機関の皆さんからご意見をいただきながら、留萌市立病院に必要な対策を取っていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
後ろ議員。
昨年度に比べまして4月5月の入院患者および外来患者が減少したことはコロナ禍においてはもう当然のことだと思いますが、ただ医療機械や医療資材が国や道、また市内事業者、市民の支援により確保できていることは大変心強いことだと思います。また、コロナウイルスに感染しているかどうかを調べるために用いられる PCR 検査機器については、先ほど市長のご答弁では導入を準備中ということですが、この導入はいつ頃になるのかお聞かせください。
市長。
この PCR 検査に関する機器につきましては、これもやはり全国的にもですね、各病院等がやはり必要と考えているというふうに思っておりますが、できればこの北海道においても、21の医療機関、地域医療機関の役割としてですね、やはりこの留萌市に、市立病院においては必要だということを訴えながら、早急に手配をしていきたいなというふうに思っておりますが、当然、このさまざまな国や道との連携も含めてですね、対応していきながら、早急に機器の整備に努めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
ありがとうございます。あと一つだけ PCR 検査機器についてお聞きしたいと思いますが、現在の申しにおきましては、手術する前にはその患者のみならず、医療関係者全員がその PCR 検査をしているということとか、内科にはその検査をしてくださいという人とかがその結構来ているということなんですが、この PCR 検査機器 その検査対象については、どのような基準があるのかお聞きしたいと思います。
市長。
基準につきましてはですね、やはりその、熱があるですとか、風邪の症状ですけれども、やっぱり肺に影があるですとか、やはり、そういう状況を踏まえて、また留萌保健所さんとも協議をしながら進めているという状況であります。
後ろ議員。
ありがとうございます。次に現在コロナ関係の健康相談や企業への給付金など新型コロナウイルスに関する市民の相談はさまざまあると思いますが、留萌市のホームページにおいては北海道などの相談窓口をお知らせしている状況となっております。 留萌市におきましても、市民が相談しやすくなるように、市の相談窓口を一本化するお考えがあるのか、市長にお聞きしたいと思います。
市長。
現状としてはですね、北海道の相談窓口および帰国者接触者相談センターというところで、これは留萌、管内においては留萌保健所の方でも受け付けているという状況です。留萌市にとってもおいてもですね、さまざまな部分が必要であろうかというふうには思っておりますが、やはりその非常に難しいのは、区分けをしなきゃならないというのは、感染症に関する相談と、また経済対策だとか、さまざまな状況ですから、やはりそのできればワンストップの窓口というのは必要だというふうには考えておりますが、やはりまずは留萌市としては、役割としては経済対策の部分かなというふうにも思っておりますし、現状としても担当部署においてはまずは相談を聞くということを職員にはまず指示をして、その調整を図っているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、市内では札幌ナンバーの車も増えてきまして、海や港でその海遊びや魚釣りをする行楽客も戻ってきましたが、札幌ナンバーの車が目立ってくると不安を覚える市民もいらっしゃいます。ただその食事をしたり買い物をする観光客がいて、商売が成り立つ店も多くあり、道の駅のオープンも控えております。コロナ禍においてさまざまな考え方があるとは思いますが、今後観光に対する市長のお考えをお聞かせください。
市長。
この3ヶ月というのは、やはりかなり人の往来というのは厳しい状況でした。また、やはり札幌ナンバーの車がですね、港や小郷岬などにいたこともですね、私も都度確認をしておりますが、現状としてですね、これ、非常に難しい話なんですけど、札幌ナンバーだからといって、札幌中心部から来ているということでもないし、これは何ともその制限ができない状況かなというふうに思っています。ただやはり留萌市としてもやっぱり来られる方もいる方も含めてですね、それぞれが感染予防というものをに心がける、やっぱりソーシャルディスタンスも含めてですね、十分間隔を取りながらですとか、手洗いですとか、さまざまなことに気をつけながら、やはりウィズコロナ、やはり共存していくということも必要になってくる、またやはりそのことで、経済が今後もですね、今までと同じを、またそれ以上に回っていくようなことを、やはり行政としては考えていかなきゃならないんじゃないかなというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、留萌市では新型コロナウイルス感染症に対しまして、感染拡大の防止、地域医療体制の整備、市民生活の支援、地域経済の回復の推進の事業に必要な資金を確保するため、留萌市独自の新型コロナウイルス感染症対策応援寄付金を募りましたが、現在の応援寄付金の状況をお聞かせください。
現在におきましては、個人団体含めまして25件で総額約90万ぐらいになっているという状況でございます。以上です。
後ろ議員。
大変嬉しい限りなんですが、市長はこの基金を使い、どのような事業内容をお考えなのか、現在分かっていることでよろしいのでお聞かせください。
市長。
この基金を活用するという状況にはまだ至ってない、それは国の臨時交付金という形でですね、今、財源が充当できる状況ですから、 まずはそこを優先に考えていきたいというふうに思ってますし、まあ、今後資金不足等が発生した場合はそこに充当していくということと、またやはりですね、このコロナがある程度出口が見えてきた段階で、やはり今後留萌市内の活性化を、町の活性化を図っていくために、この温かい気持ちのお金をやはり使っていくべきかなというふうにも考えておりますので、現在何に使うとかということじゃなくて、今後の出口の中で考えていきたいなというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
コロナに関しては最後の質問になりますが、質問というより、まあ、この新型コロナウイルス感染症に対しましては、市民と行政と医療、また商工会議所などが手を組み、一つになって乗り越えることが必要だと考えますが、最後にこの市長の感染拡大防止に向けた思いをお聞かせください。
市長。
やはりこのコロナウイルス対策ということで、一番最初に取り組みましたプッシュプロジェクトの第一弾においてもですね、またそれぞれの支援金についても、この早急にそれぞれ支出できたというのは、やはり会議所と議員の議会の皆さんのそれぞれの協力があって、スピード感を持ってさまざまな対策が講じられているということに、まずは私自身も感謝を申し上げたいというふうに思いますし、そのことがやはり一つの留萌市内が今ですね、一丸となってこの問題に取り組んでいるというふうに考えております。今後もですね、やはりこの気持ちを忘れることなくですね、今この対策をなんとか乗り切ることがですね、必要だというふうに思ってますし、ただ見えないものに対するということですから、しかしながら先ほども言ったとおり、見えない中で共存していくということも、やはり人間にとって求められているものだというふうに思っております。なんとかですね、それぞれが予防対策をしてこれを乗り切っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
ありがとうございます。次に留萌プラザ移転後の展望についてから、移転後の取り組みについて何点かお聞きしたいと思います。まず留萌プラザの街中にぎわい広場におきまして、利用者の皆様に対してソフト面の充実を図るとのご答弁をいただきましたが、具体的にどのようなことをお考えなのか、ソフト面についてお聞かせください。
市長。
ソフト面というのは、やはりその人がそこに来ていただく環境を整えるということになってくると思います。このコロナ対策も含めてですね、非常にこう積極的な PR ができてないというのが現状ですが、今後におきましても、やはりそのハロウィンのスタンプラリーですとか、今までやってたすべての行事については今まで通り開催をしていきたいというふうに考えてますし、また今予算の中でもあるように、商店街のスタンプラリーについてもですね、より行政としても協力しながら充実させたもので、市内のにぎわいの創出に力を入れていきたいなというふうに考えています。以上です。
後ろ議員。
新しい場所に留萌プラザが移転オープンしまして、バス停の移動も無事に終わり、本当に市民が以前のようにプラザを利用することができて安心しております。ただ駐車場が留萌プラザの裏になるため、分かりづらく路上駐車が後を絶たない状況となっています。プラザ前にはバス停がありますし、プラザ前の道路を挟んだ向かいにもバス停があるため、交通に支障をきたす場合も多く、どうにかして裏の駐車場へ誘導するために看板設置などの対策が必要ではないかと考えますが、市はこの駐車場に対する考えをお聞きしたいと思います。
市長。
この、 駐車問題というのはどの施設においてもいろいろ課題があります。まず基本的には、あの路線についても駐停車禁止ということで本来は止めてはいけないということですが、やはりさまざまな交通量の問題ですとかある程度短時間な部分についてはどうしてもお店の前にという状況はある程度なんかこう黙認されているような状況かとは思いますが、やはり今回につきましても留萌プラザをあそこに持っていくこととバス停を一緒にするということは一つの課題だったんで、なんとかそのために皆さんの協力が必要だというふうに思っています。現状としてはバスの歩道を広げるなどしてそのバスを誘導させるような路線についても検討しているところですが、やはり基本的には駐車場に誘導していくということを進めていきたいというふうに思っていますし、当然、テナント会や商店街連合会の皆さんにもお願いをしながらですね、これを進めていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、最後になりますが、先ほど市長の方から利用者の安心安全の確保を最優先としてとのご答弁をいただきましたが、現在留萌プラザ利用者にとって特に高齢者にとりまして2階に上る階段が急で安心安全とはちょっと言い難い状況になっていると捉えて私は見て思っております。例えば階段なんですが、階段の幅の真ん中ぐらいにその上から下まで手すりをつけることによってこの手すりにつかまって上り下りができるようになりますので、これは本当に予算もさほどかからずにその取り付けることができますので高齢者にとって助かるのではないかと思いますが、最後に市長のお考えをお聞かせください。
市長。
本当に、今までも高齢者に対することというのは意識をして、いろいろ施設整備をしてきたところですが、今回のこの新たな留萌プラザにつきましてはどうしても2階を使わなきゃならないという状況であります。今宇州議員がおっしゃいましたそういうことを手すりをつけるなどさまざまな対策というのも一つ、検討に入れさせていただきながら今後も十分、テナント会や連合会と協議をさせていただきながらなるべく高齢者の負担を軽減するような対策というのは取っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
11番後ろ議員の質問を終わります。